知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は防犯交通安全今月のポイント、住宅を狙った泥棒対策について、市民共同課の永石さん、そして見守りシスターズの皆さんに伺ってまいります。皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
令和2年が始まりました。今年も防犯や交通安全についてさまざまな情報発信を行っていきますので、よろしくお願いいたします。さて、新年の初めは住宅を狙う泥棒被害についてお話ししたいと思います。昨年、一宮市内では住宅を狙った泥棒被害が147件発生し、この数は暫定値ですが愛知県内で最多なんです。その中でも居焼き被害は17件発生し、一昨年よりも9件増加してしまいました。
そうなんですね。空き巣や忍び込みというのは聞いたことがありますが、居焼き被害とはどんな手口なんでしょうか。
日中、家人が在宅しているときに侵入する手口です。泥棒が物色中に家人と鉢合わせになると、逃走や証拠隠滅のために家人に危害を加えたり、時には殺害したりする可能性もある、とても危険な手口なんです。
それはとても怖いですね。どうすれば防げるんでしょうか。ではその防犯対策について、見守りシスターズの皆さんの劇を通じて学んでみましょう。
皆さん、お久しぶりです。私は一宮市民をいつも見守っている見守り夫です。一宮市内では侵入盗が増えています。泥棒に入られると金品だけの被害だけでなく、見知らぬ人が勝手に自分の家に入られることで精神的にも大変なダメージを受けることになるんですよ。そこで今日は一宮市民の方々のご自宅に泥棒が入られないために、泥棒歴30年のベテラン中のベテラン、モノトルゾーさんにお越しいただき、泥棒に入られて嫌な思いをしないためにと題し、いろいろお話を伺いたいと思います。モノトルゾーさん、今日はお忙しい中お越しいただきありがとうございます。
いやいや、照れるな。まあ、わしがモノトルゾーでございます。今泥棒歴30年って言ってたけど、正確には32年と3ヶ月なんだわ。まあよろしく頼むわ。
おや、それは失礼いたしました。32年と3ヶ月でございますね。訂正させていただきます。では早速ですが、モノトルゾーさんは泥棒のベテランでいらっしゃるのですが、まずどのような家が入りやすいですか。
こんなもの無施錠の家に決まっとるがや。
そうですね、鍵がかかっていない家が一番入りやすいですよね。
そればっかじゃないわ。無施錠の家っちゅうのは時間をかけずに入ることができるだけじゃないんやわ。
入りやすいだけじゃないと言いますと。
それはこの家は防犯対策が何もされとらんということだ。
ははー、つまり無施錠で外出される家には防犯カメラや防犯砂利、サッシロックなど泥棒に入られないように対策さえもされてない家が多いということですか。
その通り、防犯意識が薄いということだわ。
無施錠の家は泥棒に入られても取られるものなんかないと高をくくってるんでしょうかね。
そんなことないわ。まさかうちなんかには泥棒は入ってこうへんというようわからんけど変な油断やな。
そうですか。泥棒は下見はするんですか？
当たり前よ。この家は何時頃いつも外出して何時頃帰るとか何人住んどるとかも調べるで。また外出するとき電柱の陰からそーっと見届けてその後お邪魔することもあるで。それと侵入口になれそうな場所から外から見えにくい場所とかは狙いやすいわな。それから近所付き合いがあまりない地域も狙いやすいわ。
へえ、近所付き合いがない地域の家は泥棒に入られやすいんですか？
その通り。昔はちょっと出かけるにしても隣一言お願いしとったけど、最近はどうや？隣近所全く関心なしに、どこに誰が住んでるかわからへん、町内のことなど知らん人多いやろ。歩いとっても誰なのかわからへんで不審に思われへん。こういうところが狙い目なんやわ。逆に初めて見る俺様にこんにちはなんて挨拶してくる地域があるけど、こういったとこはいかん。挨拶されたということは俺様の顔を見られた、印象付けて覚えられたということだで、こんな地域では悪さはできんわな。
その地域住民ではないことが不審に思われますしね。ではもう一つ伺います。モノトルゾーさんは泥棒に入られるときはどんな格好なんですか？
そりゃ夜の事務所嵐とか忍び込みは黒くて目立たん服装やわ。昼間空き地に入るときは普通の格好やよ。その地域に合った格好、住宅街なら背広にネクタイ、セールスマンになりきって、時には電気やガスの作業員に化けたりしてその地域に溶け込まんと目立ってしまうでな。
勉強になりますね。では最後に、モノトルゾーさんが泥棒に入る際特に気をつけてることは何でしょうか？
たくさんあるけどよ。まず今流行りのツーロックしてある家、これは入りにくい。侵入に時間がかかると人に見つかりやすいし、それと窓に防犯フィルムが貼ってある家、なかなかこれもガラス割って入ると時間がかかるで。それと光だな。夜寝静まったお家にお邪魔するときはセンサーライトなんかピカッと光ったら一目散に逃げるしかないで。それと防犯灯なんかで家の周りを明るくしてある家も人に見られやすいんで嫌だな。もう一つは音だな。家の敷地に入ったりガラス窓を割ると防犯ブザーが鳴る家は要注意やわ。そして犬を飼っとる家、まあ餌をやって静かにさせることはできるけど吠えられるとやりにくい。運が悪いと突然噛みつかれて挙句には捕まってまうでよ。
先ほどの地域のメモですが、時間、光、音がモノトルゾーさんは嫌なんですね。
まあそういうところは狙わんな。
そうなんですね。ありがとうございました。泥棒に入られて嫌な思いをしないために、皆さん今日のモノトルゾーさんのお話いかがでしたか？大変参考になったと思います。皆さんモノトルゾーさんに入られないようにしてくださいね。またモノトルゾーさんのお話を参考にして泥棒に入られない工夫をお願いしますね。
いかがでしたか？昨年市内では住宅だけでなく会社事務所などを狙った侵入盗も含めると263件も発生しています。被害を防ぐのに何よりも一番大切なのは、まずは鍵をしっかりとかけることです。そしてさらなる対策としては、窓ガラスを割れにくくする防犯フィルム、人に反応して敷地内を明るく照らすセンサーライト、泥棒が来たことを音で知らせてくれる防犯砂利、扉や窓のメインの鍵が開けられてしまった時に役立つ補助錠などがあります。 可能な範囲で防犯器具を活用して家のガードを固めましょう。自分は犯罪の被害に遭うことはないなんて他人事と考えていませんか？防犯意識をしっかりと持って出かけるときはもちろん、在宅時でも確実に戸締まりをしましょう。何事も最初が肝心です。一年の始まりにぜひ防犯対策を見直してみましょう。
今回は防犯交通安全今月のポイント、住宅を狙った泥棒対策について、市民共同課の永石さん、そして見守りシスターズの皆さんに伺いました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今回皆さんにお話しいただいた防犯交通安全今月のポイント、住宅を狙った泥棒対策については、広報1月号18ページに紹介されています。お問い合わせは市民共同課、電話番号0586-28-8671です。 iWave。 ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは保育園の入園申し込み追加分、2月3日から17日に受付のお知らせです。市では4月以降、新たに保育園へ入園を希望する方の追加申し込みを受け付けます。保育園には小規模保育事業所、事業所内保育事業所を含みます。入所条件や入所できる保育園などは2月3日月曜日以降に保育課でご確認ください。ウェブサイトの ID は1016785です。お申し込みは2月3日月曜日から17日月曜日に、申し込み用紙などを本庁舎保育課へ提出してください。申し込み用紙は保育園保育課で配布しています。なお、私立保育園は申し込み時に面接を行うため、会長時間内に児童と一緒にお越しください。お問い合わせは保育課、電話番号0586-28-9024です。続いては放課後子ども教室キッズアイ参加申し込みを受け付けのお知らせです。市内の各小学校で4月中旬から令和3年3月中旬の週3日程度、授業終了後に教室で自主学習や体験活動を行います。1時間程度です。ただし新1年生は5月中旬からです。対象は小学新1年生から3年生。定員は各校40人で、申し込み多数の場合は抽選となります。お申し込みは2月1日土曜日から18日火曜日に電子申請でお願いします。なお、保険料が必要です。お問い合わせは青少年育成課、電話番号0586-84-0017です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、0586-72-1133です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。